ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨガ会ラジオをお送りいたします。ヨガ会ラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お元気ですか？
お元気です。
本当、はい、本当よかったね、
はいはい、
さてさて
さてさて、オープニング、今年はですね、うん、いろんな数字についてお聞きしています。
だったね、
はい、
なんか変な数字出てきたけどな、
うん、ですね、うん、今回は数字の7です。
7
というのも、アメリカの心理学者のジョージ・ミラーが、うん、人間の短期記憶ができる数というのは7プラスマイナス2だということを発見して、
プラスマイナス2、
はい、
なるほど。
それでマジックナンバー7というそうなんですね。なるほどっていう感じで、
いや、はい、それはね、
はい、
賢い人は7つかからへんけどもっと賢い人は3つや、
まあ、3つですね、はい、はい、そうなんですけども、私も今日3つだって言われてきたばっかりですけれども、うん、それとは違って、まあ今日は7の話で、
なるほど、
はい、それとはちょっと違いまして、同時進行できる数というものはいくつなんでしょうかというところを今日お聞きしたいんですけれども。
そんなことわからないんだよ。
でも先生ほら、同時進行しているプロジェクトがいくつか
あるんですよね。
はい、多分聞いてる皆さんも一つではなくていくつか持っていらっしゃると思うん
ですけども、
複数プロジェクトでベストの数とは言いませんけれども、人間の限界と言いますか、先生の限界はいくつぐらいなのかというのが参考になればと。それより多い、うん、多い数は僕は無理ですっていう、
ね、
はい、
それは、
はい、
簡単にちょっと言いづらいところあると思う、
はいはい、
なぜかっていうとね、例えば1日あたり並行していくつできるかっていう質問になると、ね、これは答えやすいと思うね、はい、例えばプロジェクトをいくつやれるかっていうことになると、はい、いやこの日はこのプロジェクトをやって、それから3日後にはこっちがやろうっていうふうに割とコントロールしやすいからね、はいはい、とか1日の中でっていうことになるとね、これはやっぱり3つでしょう。
3つですね、
集中できるのは、
はい、
1つじゃね、なんか能力足らんのちゃうかと思われるしな。
本当ですか、うん、そうですよ皆さん。
いやそれはそうよ、やっぱり、はい、だってその、まあ、プロジェクトだけじゃなくてね、並行してやれることっていうのは、はい、当然
そうです、
ね、重要度のランクに分けるとさ、
はい、
ね、すごく重要なやつには一生懸命やるけれども、はい、あんまり重要でないものはちょっと気抜いてやったりしてもちゃんとマネージャブルじゃん。それで重要じゃないんだから、
はいはい、
まあ参加しててもええんちゃうみたいな、
ええ、
だからまあせいぜい3つぐらいなら余裕のよっちゃんかなんか知らんけど、それでいけるんちゃうか。
なるほどですね、
うん、
3つまで1日にプレゼンをするとかいうのも可能ですか？
大丈夫大丈夫
大丈夫、はい、
全然問題ない、
全然問題ない。
いや実は僕今日はね、7人のプレゼン聞いてきてるね。それぞれがお客さんに対するプレゼン資料作ってんねんけど、
はいはいはい、
それを一人一人大体10分か15分発表するのね、
はいはい、
それに全部僕がコメントしていくわけや。
あ、
ここはこう違うってこれやらなあかんって、ロジックがおかしいとか、チャートがワンチャートワンメッセージって言ったやろみたいなこと、
なるほど、
はい、それ全部テーマが違うのね。だから
1
人にかける時間は1時間、はい、7人か7時間連続なんですよこれ。で休憩時間は大体、はい、5分から7分ぐらい、
はいはい、
お昼時間もそれでいくわけ。だからみんなは走って弁当買いに行って、
はい、
僕は弁当作って持って行ったんやけど、
はい、
でそれを食べながらね、はい次行ってみーみたいな、それちゃうやろ、あご飯飛んだみたいな、こんな感じやな。
ランチ対応だったんですね。
そうそうそう、
すごいですね、
うん、だからそんなねプレゼンのことはそんな気にせんでもいいかもからんな、
はい、なるほどですね、うん、7つまでは並行してできると。
ね、
は
い、もうねしんどくなってくるわけ、はい、集中力をどれだけ7つ続けなあかんからね。
集中力を保つ秘訣などは何かあるんですか？
秘訣？
はい、
ね、
はい、
おそらくこれ皆さんもそうやと思うねんけども、はい、例えばあんまり賢いことを言わなかったら、
はい、
みんなすぐ分かるじゃん、
はいはい、
ね、だってみんな一生懸命僕の言うてること聞いてるわけやら、
はいはい、
ということはいつも自分で 相手が喋ってる内容というのを、はい、いくつかの鍵のある言葉キーワードでね、はい、聞いてるんですよ。例えばこれ本当にお客ちゃん中心かとかね、はいはい、ロジックを出るかとかね、順番正しいかとかね、そういういくつかのキーポイントがあるので、喋、はいはい、ってる時にそれで、あ、ここはおかしいな、あそこおかしいなとか、ここはこうした方がいいなって、はいはい、全体を見て部分見てるかとかね、そういう僕が今まで、はい、あのクラスで言ってるようなことが、頭の中に入ってるもんやから、それが全部チェックリストのようにこう見ていってるのね。
なるほど、
うん、だからおそらくそれで集中してるんやと思うわな、いつも何か言わなきゃならないから、
はいはい、あ、なるほどですね、頭の中にチェックリストがある。
そうそうそうそう、はい、それで聞いてるうちになんかね違和感感じるわけ、あ、これ違うな、あ、これがやっぱりおかしいぞみたいなところに気がつくわけ。
なるほど、
だから慣れなんだよね、やっぱりいつも聞いてそれで、はい、あ、なんかおかしいぞやね、
あ、うん、なるほど、うん、いいかも。あ、でも頭の中にチェックリストを置いて聞くというのはいいかもしれない、
ね、あ、それはすごくいいと思うね。
はい、わ、はい、かりました、うん、ちょうど7つまではいけるというところで、うん、座りもいいところで、オープニングとしては、はい、ありがとうございました。
どうもよかったね。
はい、
はい、
はい、今回も素敵なゲストをお迎えしています。
いやー、いいね、僕素敵なゲスト大好きですね、
はい、もう素敵な素敵なゲストですね。先生のテンションが今日は高いですもんね。
テンション高い、はい、あ、そうか、
はい、うん、BBT 大学院で学ばれている US13 の吉村さんですね。
あ、まだ在校生なの？
在校生ですよね。
はい、はい、そうです、
はいはい、現在先生の授業を熱心に聞いていらっしゃるということで、
はい、え、あ、そう、もう済んだんちゃうの、
はいはい、すみました。
ですよね。そうなんや。何を俺叩いてんねんって。いや、僕は大体ね、ゲストで大学院生の人とか来られるじゃん、はいはい、まあ、学部生もあるやん、一応ちょろっと僕のね成績何つけたか見るようにしてるのね、はい、うん、はい、よかった。
あ、すごく優秀だった。
優秀やったやん。
この間
こそっと、はい、いや、これね、あかんかった、どないしようかいな思ってね、うん、
はい、はい、
修正しますとか言うわけにいけんからね。
いかないですからね、はい、はい、では早速ですが自己紹介をお願いします。吉村さん、お願いします。
はい、BBT 大学院の、US13 で、はい、グローバリゼーションの専攻に、はい、在籍しております、はい、吉村まりと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。成績も優秀でですね、お綺麗でですね、はい、
ね、
はい、先生の口角が今上がってますもんね。
いや、何を言ってますあれ、そういうのはあのみんなに、これみんなに流れてんねんから。いや、もうごめんね、うん、
はい、じゃ あ、 あの真面目な話に移るとしましょうか、ね、
いや、もういらんかも俺今日は。いや、あ、そんなことないな。はい、はい、
はい、せっかく先あの吉村さん来ていただいたので、はい、であの吉村さんの今日のテーマはどんなことになりますかね、
う
ん、
はい、はい、そうですね、私の仕事に関することなんですけれども、はい、今私はスペインのアパレルブランドの、会社で働いていまして、はい、まあ、ファイナンスマネージャーというポジションでいるんですけれども、ね、
はい、
それは日本に子会社ができてまだ4年目なんですね、はい、で、4年目のアパレルでちょっとこう本当にすごく急成長している、ね、すごく元気のいい会社なんですよ。
はい、
で、販売チャンネルも直営店もあれば、セレクトショップさんに卸しと
かだった
り、オンラインもあったりですね。販売チャンネルはすごく今4つの販売チャンネルもあって、
たくさん、
そうなんです、うん、で、まあ、直営店に関してはもう本当に今年からすごく力を入れていて、で、まあ、売上も本当に毎年こう倍増倍増っていう感じなんですけど、おいおいおい、はい、で、まあ、そういう元気のいい、うん、マルチに広がって急成長している会社の中で、はい、まあ、私の役割というのは、まあ、ファイナンスですので、まあ、毎月のこうパフォーマンスをやはりちゃんと PL にまとめて、で、まあ、それを、皆さん、まあ、役員に提出したりとか、やっぱ一番重要なのはやはり各マネージャーですね、各販売チャンネルのマネージャーに、うん、まあ、毎月のパフォーマンスをこういうふうにこう見て、うん、で、その収益分析をこうしていくんです、ね、
はいはいはい、
で、うん、 まあまあ、いろんなマネージャーがいるんですけれども、まあ、一番今はあのこうリテ、直営店の方はやはり今一番力を入れているので、うん、あのスペインからも直接マネージャーが来ているんですよ、はい、で、まあ、やっぱり予算と、まあ、実績と、うん、まあ、あと去年比とかを比較して、はい、まあ、どこに偏差が出ているかという分析をするんですけれども、はい、あのそれは私にとってすごく重要な仕事なんですけど、はい、やはりマネージャーにすればあのやっぱりこれからすごく伸ばしていきたいところなので、はい、あまりこうファイナンスからこう言われたくないっていうところがたくさんあるんですよ。で特にあのコストの部分はいくらでも私たちは削減するお手伝いはできるんですが、はい、売上についてはやはりそこはやあの部門のマネージャーとして一番やっぱり言われたくないところなんですよね、うん、なるほど。でもそこがやっぱり一番トップが伸びないと、あのやっぱり収益もこう出てこないというところで、でいつもこうそうですね、こうやはりファイナンスとしてあのこう成長をこう助けていく、あの支えていく、まあ、それが私たちの仕事だと思うんですけれども、うん、どういった形でこう、まあうん、サポートしていくのが一番現実的なのかなというところをお伺いしたいと思います。
おすごいですね、はい、
おユッキーちゃん、
はい、
俺に代わって答えたと思うね。何やそれや、みたいな。いや、あれな、
はい、
あの僕今話聞いててな、頭の中にこういろいろこう浮かんでくるねんけどもね、はい、僕あのファイナンスの人の仕事っていうのがね、あのそもそも数字っていうのは事業活動の結果として現れるでしょ、
はい、
でだからその数字っていうことはもちろんあのものすごいリアルだからね、それを見てると何が起こってるかっていうことがある程度こんなこと起こってんちゃうかあんなこと起こってんちゃうかっていうようなことがこう示唆されるね、数字が語ってくれるみたいな、とするとね、はい、僕は単に数字のこの分析をするということではなくて、今あなたが言うようにね、特にこの成長期にあって立ち上がり時っていうのはおそらくものすごいあの伸び率を設定してね、で多くの場合っていうのは出店することによって売り上げが大きく伸びていくっていうパターンを取るはずなのね。とすると、はいはい、あのそれで、まあ、先ほどの話やったら直営店が重要やっていうことになるでしょ。そうすると、まあ、直営店が重要ということは、まあ、おそらく直営店というのは自分たちで割とコントロールしやすいし、お客さんと直接に会うもんやからそこで何が起こってるかということも分かりやすいということから言うとね、僕はあの例えばその売上というものの中身、直営店の中身をもっとその分解していく、例えばお客さんでおそらくあのレジスターで管理してたりポストで管理してたりっていうのがいろいろあるのか分かんないけども、あのどういうお客さんがね我々のそのメインの顧客であったり、あるいはそのレピートする率がどうなってるのかっていうそのお客さんの分析をしなきゃ、結局はその売り上げをどういうところに求めていくかっていうことは分かんなくなっちゃうと思うのね。だからあの片っぽのあなたが言うように、まあ、コストサイドっていうのは割と分かりやすいところだからそれはいろいろやりやすいんやけど、問題は売り上げをどない上げるかっていうね。だから僕は今お客さんっていう話をしたんやけど、もう一つはあのよくその売り上げに影響を与えるっていうのが、まあ直営店やったら直営店のマネージメントの仕方、お店の店長さんがどういうあの店舗運営をやってるかっていうことによって売り上げに大きく影響を与えてくると思うのね。それはそこの、あのスタッフの人たちをどう使うていくのか、まあ、使うというか、まあ、どう生かしていくかっていうことも含めるから、とすると今度はそれこそ拠点の売り上げがどうなっててね、それでその中身の、店員さん別に、まあ、別に出てくるのか、まあ、おそらく別に出るんじゃないのかなと思うんだけど、いわゆるできるだけお客さんと今度はそのお店側のね、店全体と今度その中身の店員さん別にどういうふうなあの行動をして、それが結果的にどういう売り上げにつながってるのか。でおそらく店によってはね、あのアパレルっていうふうにおっしゃったんやけど、例えばそれがまさに服装だけなのか、あるいは 小物なんかも扱ってんのかとか、あるいはシューズ扱ってんのかとかいうことによって、今度その商品セグメントによってね、何が売れて何が売れてないのかっていうのは当然出てくると思う。でそれはさっき言ったそのお客さんサイドがどういう客層がその地域におるかっていうところで、やっぱりそれが数字に表れてくると思うね。だから数字っていうのは一つの数字やねんけど、その背景にあるものっていっぱいあるわけ。だから僕はまずね、そういうお客さんも自社の売り子の話も、それを全部こうやっぱり分解して、できるだけセグメントに分けてね、どういう行動が売り上げをこう助長させたり、どういう傾向が売り上げを上げることを阻んでいるのかっていうようなことを見出すことがやっぱり大事になってくるね。でその過程でね、吉村さんちゃんとやってると思うんだけど、チャートを書かないとあかんねん。でチャートを書いて考える、あれなんでこうなってるの、で僕はね、実は昔やっぱりアパレルの会社の仕事をしたことあってね、外国のものすごい勢いで伸びてたんですよ。ところがね、これはちょっと今のあなたの言う質問とは直接関係はないんやけど、そのうち大きく関係してくるのが、成長のスピードと、それからインフラみたいな体制がね、追いつかなくなるね、その成長に。だからその兆候っていうのはいろんなところに出てくるのでね。だから数字で、例えば逆に言うと、そのお店の売り子の人たちが、例えば本来やともっと生産性上げてもいいはずやのに、なんで上がらないんだろうっていうところがね、ひょっとするとそれこそ教育のスピードをもっと上げなあかんのに、それができてないために結局売り上げにつながらないなんていうようなことっていうのはよく起こることなのね。だからやっぱり店舗別とかお客さん別とか、あるいは働いてる人別の数字を見て、なんでこんなことが起こってんだろうっていうところが、まずそいつが起点になってね、そっからいろんな新たな数字を取ってくるとか。だから僕はそのファイナンスって言われたから、どこまで役割になってんのか分からへんねんけど、本当はその管理会計上の数字みたいなものをね、自分でいろいろこう考え出してね、でその数字をちゃんと取ってもらうっていうようなことをやっていかないと、やっぱり何が起こってるかっていうことがね、読めなくなってくるんやろうと思うわ。だからそこのところだな。だから僕ね、割とアパレルっていうの、好きなことは好きなのね。面白いから、華やかやし、
そうですね、
でもやっぱりその中でのね、さっきも教育って言ってんけど、こういう質問を昔したことあってね、店長さんたちに、あなた方の使命って何なのみたいなことをこう聞いたりした時あったのね、そうするとね、誰も答えられないんですよ、会社教えてないから。そんなこと、店舗における、ね、店舗で働いてる人たち、あなた方の使命って何なのって言われるとさ、いやそれは売り上げ上げることでしょって言ったら、もうそこであかんねん。そうではなくて、結局お客さんが、来られる、おそらく対象としてるね、お客さんのセグメントっていうのは、やっぱりコンセプト的に持ってられると思うわけ、とするとそのお客さんたち、それでもちろんたまたま間違うてくるその若い子が ねパパ買ってみたいなことで、おっちゃんがこんだるでみたいな、そんなね人もおるか分からへんけど、それもお客さんやから。でもね、そういうまた俺余計なこと言うとね、パッとこう飛んでまうところがね、あれやねんけどね。だから、そうやな、今みたいにやっぱり自分たちが対象とするお客さんがお店に来てね、なんかそれを身につけることによって、私綺麗になったとかね、こんな素晴らしい気持ちになれるっていうの、これを求めてきてるんやみたいなさ、なんかそういうね考え方ができるようになると、おそらくお客さんに対する進め方っていうのがね、変わってくると思うね。これがいわゆる軸足の話で、もしこいつを単にね売り上げ上げることやったら、お客さんが喜ぼうが喜ぶ前が、ともかくこれ買わせるぞみたいなことになってくると、二度とレピートしなくなるじゃん。だから僕は特にアパレルもそうやねんけど、 ブランドのやつなんかでね、どれぐらいレピーターファンを作れるかっていうところがね、ものすごい重要、はい、そうでないと名前売れてくるとするじゃん、お店のね、売れてくると結局ね、一回こっきりで二度と来ないっていう人ってものすごい多いんですよ、ブランドのお店っていうのは。だからいかにあのレピート客ってファンをね継続してつなぎ止めるかって。で僕なんかはあのメンズのところでね、たまたまそこの、売り子のお嬢さんがなかなかチャーミングやったから、ただそれだけ売っていくようになってね、またそっちに行ってもたみたいな、はい、つまりね、それでなんかいつもこうこれが似合いますよとか言われながらね、ほんまかとか言いながら、これでなんとなく匂ってるつもりになってんねんけど、それだけで絶えずもそのお店に行くっていう風になっちゃうもんだと思うのね。だからまずはお店ならお店、ひょっとしたら会社なら会社っていうのが何をこう目指してるんやろうっていうところのね、それがまず土台としてしっかりあってね、それからあと起こっていることを数値でできるだけ分解して考える、つまりあれなんでこうなってんだろうと思うと、それの答えはね、分解して考えない限り見えないんですよ。だからその新しい数値っていうのを作る、それから例えば店舗別に今いろんなその指標があると思うのね、キーパフォーマンスインディケーターと呼ばれるやつがあると思うんだけど、それをいろいろ工夫すると、それで作ってもらってね、であなたの役目っていうのはチャート化し、そこで考えていき、具体的な提案を各店舗にしてあげると、ね、あなたの店舗こういうような傾向でっていうふうにチャート見せなこうなってるよねって、ね、これこうじゃなくてこうするとね、売り上げってもっと上がると思わないみたいな、そういうことができるようになる要素を持ってるわけ、あなた
です、ね、
僕の成績いいし、はい、いけるしみたいな、
今日アドバイスももらったし、
なんか今日は普段とちゃうと思うね、なんかおっちゃん3人ぐらい並んでる時はもうあれもうもうええんちゃおうかみたいな、ね、あそんなことないな、そうそうそう、あ誤解与えたらあかんね、みんな、はい、いや僕おっちゃん大好きですよ、うん、なんか取ってつけたみたいな、そんなことない、
そんなことないです、いつも嬉しいんですけれども、うん、今日は一段とっていうだけですね、
うん、
はい、
どう僕、はい、いやそういうのでいいのかな、なんとなく、
いやーすごい深いですね、まさか数字のその裏まで行ってですね、やはり軸足をしっかり定めて、はい、うん、そこからですよね、
そう、それやるとね、おそらくね、あなたのボスひっくり返ると思うで、
うん、
こう君ってそんなにできるの、次はもう社長やってもらうしかねえだろうみたいな、
すごいですね、まさにそこを求められてるっていうのはすごくわかるんですけど、はい、まあ、ご相談するまではやはり 見えなかった世界なんです
ね、
わかりました、
いやこれぜひね、
はい、
実現してもろてね、それでいやもう急に私また偉くなっちゃったみたいみたいな、これ聞きたいね、またね、
やっぱり聞きたいですね、
うん、ね、
はい、
そうそうそうそう、
頑張ります、
うん、
ありがとうございます、
どうもどういたしまして、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さて先生、今回も斉藤先生のプライベートな一面にググッと迫りたいと思います。はい、先生は早起きなんですよね。
あ、
はい、
年取ってますから、
ね、いえいえいえ、
そんなことない、はい、ちょっと言うてみただけやねんけど、
はいはい、うん、何時ぐらいに起きてらっしゃるんですかね、すごく早起きだと
思ったんですけど、大体4時とか5時かな、
はい、
一応ね、はい、僕は目覚ましを5時半にかけてんねんけど、
はい、
目覚ましなる前に起きてるの一
応、ああなるほど、うん、はい、ウォーキングなどもされてるっていう、
それはね、はい、一時一生懸命体重がかなり増えた時に、
はいはいはい、
頑張って歩くと一挙にね、4、5キロぐらい痩せちゃうのね、うん、だからちょっとこうただもう超忙しかったもんでね、もうそれやめてたんやけど、うん、でもこのそうゴールデンウィークをきっかけにとしてちょっとまたウォーキングを一生懸命やる、
やってらっしゃるんですね、はい、なるほどですね、うん、せっかくなので吉村さんの朝活も聞いてみましょうか、
ああ朝活、
はい、朝活、朝何をしてるんでしょう、
朝の活動か、
朝の活動、はい、
はいはい、私は先生ほど4時にはちょっと起きれないんですけど、はい、やはり仕事しながら大学院なので、
はい、
5時には起きて、
そうですね、
で5時からこう1時間ぐらいは 大学院の授業のこう授業聞いたりとか、はい、投稿したりとか、ちょっと1時間はそこに当てて、
すごい
すごいですよね。
これはね、これはね、はい、鏡ですよ、あなた。
いい
です。じゃあ 僕はあの学生の人たち、まあ、特にあの学部生なんかにも言うのはね、ともかく朝起きてやらなあかんと、
はい、私のようにあの夜型で、あの朝4時ぐらいまでやって寝るっていうのはよくないんですよね。
それはね、君ね、よくない、
よくないですよね、うん、明るくなってきた、もうすぐ寝ようかなっていうのはよくないですからね、皆さん。
そりゃそうだよ、
はい。私もやっと朝方に変えたんです
ね。あ、本当に、
はいはい、やはり朝の方がいいですよね。
絶対いいと
思う、はい、吉村さんを見習って、皆さんも。
そうだよな、
先生を見習って、
はい、先生を見習ってですね。いえいえ。でも4時半5時5時半の時点で起きる方は、あ、先生も起きてるんだなって。
だから昔ウォーキングしてる時に、そこの増上寺に朝あの何、
はい、
お坊さんで生徒の人がね、はいはい、2,3 回あったもん。 あ先生だみたいな、はい、何してんのここでみたいな、いやちゃんとお勤めようと、あ、そうですかみたいな、うん、
なるほど、
そう、
あ、そんなこともある、
ね、あるもんやねんな、
う
ん、
じゃあ朝、
いや1回やったらね、
またまたま
た、またまた、
そうですよね、3
回お手見、えみたいな、うん、
それはきっと、うん、あの皆さんも5時半に起きて、この後この辺りを
増上寺あたり
あのウォーキングしていると、
ね、
先生のウォーキングじゃない、あ、ウォーキングですね、ウォーキングしてる先生にお目にかかれるかもしれない。
でも大手もあんまり大したないけど、
いやいや、そんなことはない
です、ね、一緒に歩こう言うわけでもないし
後ろからついていくっていうのもいいかもしれないですよね。
あ、面白い面白い、
はい、
うん、
それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今日はどうもありがとうね。どうも。
ようわかりラジオ、それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ゆっきーでした。